モグラグラジオです。よろしくお願いします。あ、俺実はこの頭のモグラグラジオですって実はあんまり言ってないよね、俺自体は。
あ、そうなんです。
そう、だいたい相方が言うんですけど、まあ今月のアートトピックの回なんですけども、先月の5月のアートトピックにお知らせしました通り、
そうですね、
この偶数月の私の新しい相方と今回はやってみようと思うわけでございまして、お届けいたしますは私おきちゅうと、
はい、インターンの森下です。
よろしくお願いします。さあ来ましたよ。
いや緊張しますね、
ついに独り立ち。そう、いやまだね、試験運転期間中のインターン、
本当ですよ、
でありながらこのモグラグラジオ内では2代目アートトピックウォッチャーとしてね、
パーソナリティですね。いや、気張っていきます。
気張っていく。すごい、なんでしょう、古めかしい表現が出ましたけど、うん、ちょっとなんかいらん話とかしてちょっとリラックスする。
あ、そうですか、
うん、
やってほしいですね。
最近どうなん。
最近なんか、
うん、もう夏ですよ、
ね、暑いですね、うん、今日なんか、うん、梅雨かってぐらい。
そうだって森下君はさ、うん、今年の春に大学を出て、
はいはいはい、
まあ、社会人になって、まあ、半年ぐらい経つわけでしょ。
半年ですね、
まあ、
でも卒業してもまだ卒業してから2ヶ月3ヶ月ぐらいしか経ってなくて、
そうかそうか、
実感がもう全く別世界に飛び込んできてるわけだから。
まあそうね。
いやでも、
うん、
なんか手応えはありますよ、なんとなく。
なんとなく、なんと、
こっちに来たんだなっていう、
なんとなくの手応え。この語義矛盾がなかなかいいですけどね。ね、そうですか。なんかこうプライベートでなんか楽しかったこととかあったん？
ああ、なんか、
なんか僕はね、あれなんですよ。積極的にあなたのね、プライベートを知りたいとは思ってないんですけど、
はい、
ただなんか Facebook でたまに流れてくるんですよ。
あ、はいはい、
僕が見たタイミングがいいのか悪いのか、
はいはい、
なんかバーベキューとかしてましたよね。
あ、バーベキューしてました。バーベキューしてたんですよ。なんか
この青春感というか
ね、6月のね頭にちょっと誕生日を迎えてしまいまして。
あ、そうなの。
そうです、そうです、それのお祝いにってことで。
マジで
やってくれたんですよ、
仲間たちが集まって。
もうでも写真見た後でびっくりしました。めちゃくちゃ大学生みたいだから。
いやでもまあまあそんなもんじゃない。でも20代そんな大してビジュアルは変わるわけじゃないと思う。
そうですね。
ただね、まあうちもね、モグラグももう最近やってないですけど、バーベキューたまにしてたんですけど、
はいはい、
見た目は30超えてもあんま変われへんけどね、バーベキューを続けてるとバーベキューの内容がどんどん変わっていく。
ああ、なるほど。
最終的に俺ら現地でクレープ焼いてましたからね。
マジで。すげえ。
果物をすげえカットして
持
ってい って、あとホイップクリームを現地で
作り。思いつきもしないです
よ。そうですよ。もうまあ一旦とりあえずバーベキューってさ、一旦こうさ、漫画みたいなさ、
はい、
アメリカ以外出てくるみたいなさ、はいはい、でかい肉焼こうぜみたいなノリが多分来るね、うんうんうん、バーベキュー 2,3 回やってると、うん、その次に来るのは丸焼き。
あ、丸焼きね。
うん、なかなか肉は丸焼き結構ハードル高いから、うん、だいたい俺たちがやったのはまあ魚、
あ、
ちょっと浜辺行ってちょっとこうデカめのなんかなんていうんですかね、白身のまあブリのちっちゃいやつみたいなやつを買って、うん、まあ、丸焼きして、まだ焼けてないのに醤油かけて食う。
うわ、でも前々回ぐらいで俺らの時も幹事の女の子がローストビーフ焼いてました。
ローストビーフは
でっかいやつアルミホイルで包んで、
それはね、あれですよ、ローストビーフは逆に3週目以降の俺たち逆に全然それ多分もう最高系のやつや。
なるほどね。クレープの先、
ローストビーフとあれ何、バームクーヘンは、
はいはいはい、
もうバーベキュー界ではもうほんまにキング&クイーンなんで、あれは
すごいですね。あ、じゃあキングの領域にお達してるんですね。
そっち行っちゃった
よ。いやでも24です。
24にして
ねっ、
どうなん24ってどうなん全然忘れちゃってるから
。何も実感ないっすよ。
僕が大学出た年やねんな。
あーそっか、
うん、もう俺の時はもう一人暮らしもしとったし、
あ
一応おきちゅうを名乗り出したぐらいで。
なるほど、
うん、
だから僕の場合は24にしては子供すぎるぐらいですよそうだと思います。
あ
そうですね、28を目的にっていうか、その時のステップでだいぶ決まってくると思うんで、あと4年ぐらい。
うん、そうですね。なんか周りのさ同世代のやつとかでさ、すげえやつとかいいの、あこいつちょっと同じ時間軸で生きてきたけどちょっと違うなみたいなやついいの。
いや、なかなかいないですね。
あそう。
いないですね。
うん。まあ、森下君はまあ先月も喋った通り、大学在学中は全く違う学部でね。
そうそうそうそう、
だからどっちかというと理系やったから、
うん、同い年でアート関係っていうかこっちの世界で生きてる人とのつながりがまだ浅いんで、
うん、
今んとこいないです、ね、
でもそのさ理系系のさ、
はい、
理系系
理系系
系が2つもの、まあ、いわゆるそっちでこの人なんかそのうちなんかなるんちゃうかみたいな。
ああ
大学の
時、ああでもなんかになる、まあそこまでって感じかな。確かに理系で積み重ねて大学院をこれからやって、
うんうん、
で研究の道に進むみたいな感じはいろいろみんなあるんですけど、はいはい、そこまで、
あいわゆる天才肌みたいなやつはいない、
うん、やつは失礼ですけどいないですね。
いなかった
僕が見た限りでは。
あまあね、よくだから天才と狂人は紙一重って言うけどさ、
確かに確かに、
うん、美術系大学とかだとね1学年に1人2人はいるんよ。
あいるんですねやっぱり。
あこいつすげえなみたいな。
うん、
うん、そうか、いないのか。まあちょっと
これからです。これから
森下君の感性でこうスカウティングできひんか、
な
んかどっちかかも分からんけど。まあ、つながり、人間関係のつながりがなかったら、
ね、
知り合いようもなかったりするわけですけども、
はい、
というわけでちょっとね若者のもう今24歳の人のリアルを聞く時点で俺の中では割となんかこういろいろざわざわしていいよね。やっぱり
刺激が
うん、
いいですね。
いやだってねこのモグラグ も今年8年目で、
うん、
モグラグラジオこれ300回超えてるんですよ。
すごいです、
ポッドキャスト自体8年目なんですよこれもね。
いや300回、
そうなってくるとさ当時は僕が始めたのがだから、28歳とかやけど、
はい、
まあその時20歳とかのやつとかでももしね第1回からもし聞いてる人がまあまあ、そんな既得な人がどんなに言えるか分かんないけどその人たちももう28とかなってるわけでしょ。
あそっか、あそっか、はいはい、
こう長く活動を続けていくってことはこう必然的にこうね、まあ、ローブローアート、日本のローブローアートのギャラリーって僕ら言ってるけど、
はい、
こうやっぱり若いさ20歳前後の人たちがさ、
はい、
もぐらが面白いって思ってもらうのがやっぱりこうローブローアートの本文やったりすると思うんやけど、うんなかなかこう離れていくわけよ。
はい、
そうなってくるとやっぱり俺たちもこうなんつうの、その20代前半のこう感性なりをさちょっとこう個人的な記憶ではどんどん薄れていってるし、
あ
こういうのもねたまに聞いといたりね。
俺がねそれを注ぎ続ければ、
そうそうそうそうそう、
注ぎ続ければ合ってますね。
いいですね。合ってる合ってる、
はい
まあ、クレオパトラ的にね若い生き血をこう
一応ね
こう注ぎ続けないとね、やっぱりギャラリーにしてもポッドキャストにしてもって感じなんですけど、 まあそんな2代目アートトピックウォッチャー見習いの森下くんがこの6月のアートトピックを持ってきてくれてますけども、
そうですね、今のところただの聞き手でしかない
何個あるんですか今回は。
2つですね、
うん、
2つで。
そう、先月はまあ一応試験運転っていうか、
うん
まあ、僕とマガラと森下君3人でやって、3人が3人ともトピックを見た状態だったんですけど、
うん、
まあ通常はあのデブショーの僕が基本的にあのアートトピックを聞くっていうね、
そうですね、
キーでなんかちょっとちゃ入れるっていうのがアートトピックの今までの形になってるんで今回は森下君のトピック僕全く知らないんで。
なるほど。
ってことは僕が理解できる説明ができれば聞いてる人
分かりました、
理解できるんではないかというわけでございます。じゃあ
頑張りますね。
よろしくお願いします。
はい、 それでは一つ目のアートトピック、
ういういしい、
その試音店ひそひそ星、ワタリウム美術館ですね。
お
う、これはそのシオンのひそひそ星って一番最新作の映画のやつの、
はい、
映画公開と同時にワタリウムでその映画のインスタレーションみたいのを展示してるやつなんですけど、
はい
はい、パンフレットの文言を読みますね、はい、国内外で絶大な支持を集める監督そのシオンが自身の独立プロダクションを作り本音で取り上げた野心作ひそひそ星、これ25年前にそのシオンがすごく若い頃に絵コンテを描いて貯めたやつ ですごい紆余曲折があり、何か本当に自分の一番作りたいものを作らなきゃいけないっていうのを考えた時にひそひそ星のイメージが出てきて、でそれをもう1日か2日で全部絵コンテを描き上げるっていう、だからそこから構想をずっと練ってきた映画が今今年になって初めて撮影されて世に出てきたっていう、うん、そういう映画ですね。
まあ僕も映画そこそこ好きなんで、
うん、
まあ一説には何でしょうね、まあ、震災があって、
そうですそうです、
その福島で撮影をしたっていうふうに聞いておりますけども、はいはい
は
い、
そうなんですよ、
うん、
でそのシオンのこのひそひそ星っていうのが本人のモチベーションで言うと永遠を撮りたいみたいなっていうのがあって、映画の舞台として人間がいろんな災害とかああいう事故を経て数がものすごく減ってしまって、でそれで絶滅種になりつつある、でその彼らは人間は地球にとどまらずいろんな星に点々と住んでて、
はいはいはい、
でアンドロイドの主人公の女の人が宅配便でその人たちに記憶を一つずつ届けていくっていう星を回って、って
まあ SF、
そうですよ、はいはい、SF で、でそれでアンドロイド側から見たそういうなんていうんだろう、人間の記憶とか思い出に対する執着みたいのをこうフォーカスしてそれを映し撮ってる映画で、
うん、映画も見たんや、
映画も見ましたもちろん、
はいはいはい、
で中に出てくるんですけど、うん、距離と時間に対する憧れは人間にとって心臓のときめきのようなものだろうっていう、
うん、
この科学が進んでテレポーテーションが開発された後に、うん、そのテレポーテーションが生まれてきたせいで、うん、人間の中で時間と距離との感覚がなくなってって、
うんうん、
もう感情的にどんどん衰退していった後の世界なんです
ね、はいはいはい、だから思い出とかの概念がないみたいな、
そうそうそうそう、でそのような映画であって、うん、で展示の方は、
うん、これでもまず珍しいよね、だから映画が公開されてそれに関連した展示があるっていう動きって、
うん、
あんまりないような、だからちょっと前までピクサー展やってたけどさ、はい、あれはまあなんかピクサーが今まで撮ったまあ過去のものの資料とかを
そうですそうです
まとめたりとかあるけど、うん、同時展開ってあんまり
同時展開、そうですね、なかなか聞かないですね、
うん、どういう内容だったんですか展示は。
そのひそひそ星のワンシーンで一番最後に地球に宅配便で届けに行くんですよ、うん
はいはい、
で人間しか住んでいない星っていうことで、
うん、
でも今僕らが見てる地球の姿ではなくて、
うん、
もう星の中に入ったら廊下一本しかないんですよ、廊下一本だけあって、でもその脇に障子がずっと並んでるっていう、
それが地球の、
そうそうそうそう、でその障子のところにシルエットが映ってて、
はいはい、
それこそ誕生日を祝ってる人たちのシルエットだったり遊んでる子供たちのシルエットだったりっていうので、
はいはい、
でもうそこにこのひそひそ星っていうタイトルのモチーフがまさにこれで、
うん、
その時代の人間は30デシベル以上の物音を立てると死んでしまう恐れがあるっていうそういう生物になってて、
はいはい、
ひそひそ話がひたすらその廊下の中でもう再生されてるというか、でそういうその障子で表現されてる地球っていうイメージをまんまワタリウムの展示室でインスタレーションしてあって、
この今 チラシがあるけど、このチラシの表のやつがまさにそれになってくるよね。
そうです。そうですね。あとは、もちろん絵コンテがバーって飾られてるところ、
はいはい、
でそのシーンは東京画家がの主催者です
ね、やってたよね。
でそこから生まれたハチ公プロジェクト、あのハチ公増殖させるっていうプロジェクトのインスタレーションも一緒にやってて、
うんうん、
だからひそひそ星とあとそのシオンがやってきた活動みたいなものを一色体に混ぜて一つの展示でやってるって感じ、
ね。うんはいはい、東京画家っていうのはまあ90年代ぐらいかなやってた、まあ、ハプニングみたいな感じだね。なんか街中で急にこう東京画家がっていうだけのパフォーマンス、いきなりゲリラで。
奥さんいくつぐらいだったんですかその時。
いや僕は東京画家は全く知らなくて、その大学ぐらいの時に読んだ下道伝っていう本の中にそのシオンが紹介されてて、そこで東京画家の話をしてた時に知ったって、
はいはいはい。
まあ、90年代は俺は、まあ、10代や、
うん、
けど、まあ、田舎やったんで情報がそこまで。え、もうこれ何、森下くんは映画を見てこの展示を見に行ったの？
展示を知って展示を見に行くために映画を見てから行ったんです
ってことやな。だからまず最初に映画って、
はい、そうですそうです。
でこれはこの順番で合ってんの？実際に両方見て。
あ、合ってます合ってます。
てかむしろ逆やとネタバレあるみたいな。
逆だとやばいですね。
ああ、なるほどね。じゃあ逆に言うとこう渡り美術館のこのひそひそ星っていう展、そのシオン展か、
はいはいはい、
だけ単体で見るのはあんまり意味がないってこと？
あ、意味はなくないです。そのひそひそ星に関連してる部屋は2つだけなんで、
あ、
その東京画家のハチ公の方を見る、
うんうん、
でハチ公が100年後のハチ公っていうインスタレーションなんですよ、
うんうん、
普通にあの石の上に座ってるハチ公と、そこから降りようとしてるハチ公と、ハチ公が消えていなくなった後の石だけ置いてあるっていうインスタレーションの後ろに、そのシオンの膨大な詩がバーって手書きで書いてあるっていうインスタレーションなんですけど。
なるほどね。まあ展示としても単純にそのシオン展としても見れるけど、おすすめはひそひそ星を見てからの方が。
そうですね、
いいと、
うん、でこのひそひそ星が映画に関してなんですけど、うん、本当にもう今までにないんじゃないかっていうぐらいものすごく静かな映画なんですよ。
あ、
残酷なぐらい。
そのシオン作品は結構見てるの？
あ、秘密と希望の国と、
はいはい、
あ、でもそれぐらいですかね。
まあまあ震災以降の、
そうですね、
割と福島に
前から見たいと思ってたし、
執着した映画の日本は見てる。
そうですね。あ、そっか、その説明ですね。ひそひそ星のそのロケ
うん、
の先が福島県の南相馬とか、
うん、
あそこら辺の人たちで、
うん、
今も仮設住宅に暮らしてる人たち自身に実際に出ていただいて、
うん、
撮影に協力してもらってるっていうのがあって、
うん、希望の国と多分秘密で最初に現地に入った時から割とこのプロジェクター動いてて、
はいはい、
で同時に撮影してるみたいなのをちょっと聞いたことがあって。
あ、なるほどなるほど。
ひそひそ星自体は、
うん、
うん、
ひそひそ星に出てる人たちも秘密、その2つの映画で関連して知り合った人たちが実際に出たりするんで、
はいはいはい。でどうやったんですか感想としては。
なんていうのかな、そのシオン自身時間が実際に止まっている場所として福島を撮影場所にしたんだと思うんですよ。もともと永遠っていう概念を映画にしたいっていう気持ちがあって、
うん、
その最終段階の時に311が起きて、実際に全部止まってしまった街っていうのが撮影場所として期せずして現れたみたいな。でこれは撮るべきだっていうので、ものすごくうまく表現できてたなって感じですよね。どれだけ人がこう記憶に執着して、思い出に執着して、それをこう抱きしめながら弱々しく生きてるみたいのが、その映画全体の静けさもそうだし、出てくる人たちの表情とかもそうだし。
でもそれって解釈次第では割とこうネガティブな、その福島の人たちに対する、
そうなんですよ、
視線にも取れるけ
ど、その実際秘密も希望の国もそうですけど、被災地をテーマというか舞台にして撮った作品が誰に向けて 公開されてるのかとか、その映画を見ることでそのシオンがどういうことを伝えたいのかっていうのがいろいろ感じられたっちゃ感じられたんですけど、ひそひそ星の場合は完全に記録、
うん、でもなんかさ、秘密はさ原作と明確にエンディングを変えてて、
はいはいはい、
割とこう一歩踏み出すっていう、割とこう前に進むんだっていう落とし込みになってたやん、
うん、
で希望の国も基本的にはその方向やと思うんやけど、
はいはい、
今の森下君の感想やとひそひそ星はそのなんていうかこう思い出を抱えてその一歩踏み出さずにそこにうずくまってる人みたいな印象に取れるけど、そういう映画なの？
そういう映画ですね。前作のその2つと比べたらもう極端にこの前向きっていう感じはないですね。
ないん
や。もうその主人公のアンドロイド自身が人間たちのその脆さに気づいて、こういう気持ちなのかなっていうのを推し量って静かに作品が終わっていく感じなんで、
うんうん、それは何やろう、その被災した人たちに、まあ、なんていうか感情的にこう寄り添うっていう意味で、
うん、
テーマが設定されてるのか、うん、もしくはそれはダメなんじゃないですかみたいな感じで言ってるのか、どうなの？
でも今沖さんが言った中には多分ないと思うんですよ。
あ、そうな
の？この映画の目的っていうものは、その実際に被災地でキャストで入った人たちからも、
うん、
こういう苦労があったみたいな気持ちも表現されてないし、
うんうんうん、
ただただもう順番にアンドロイドが思い出のその記憶を渡していって、しかもそれを開けるところまで映ってて中身を確認してどうリアクションするかみたいな映像もないし、
はいはいはい、
それを淡々とこなしていくっていうだけだから、う
ん、でもなんかそのシオンって希望の国取った時に、うん、あれやね、協力してくれた現地の人たちに作品をこうプライベート上映会みたいなのに見せて感想を聞いたりしてるドキュメンタリーがあったんだけど、はいはいはいはい、この映画もきっとそういう人たちに出てもらってるってことは、うん、その完成したものを多分現地の人たちに見てもらったりしてると思うんやんか。
あ、そっかそっか。
でその際に、
そうですよね、
その際にその現地の人たち
が何を思ったのかというか、
そうそうそう、そうなの、うん、それちょっとなんか割とそのシオンって映画を通じてやっぱりなんていうかな、まあシーンはシーンシーンでひどいこととかは撮るかもしれんけど、
うん、
全体を通底するテーマとして前向きな感じでのメッセージを放っているような印象が僕にはあってんけど、
そうですよね、だから今までのそのシオンの数、見てる数が少ないけど、今までそのシオンがやってきたやり方っていうものが全然見えない。でそのシオン自身、このひそひそ星を作ってる時にもうこれを生涯で完成させればいいみたいな、
うん、
他の映画をこういうのを作りたいっていうのも、
うん、
制作費を貯めてこの作品だけを作るために人生を全うしたいみたいな、
うん、
でむしろこれも出来上がっちゃってからすごくそのシオン自身何をすればいいのかわからない状態に悩んじゃってみたいなこともいろいろ載ってて、でだから全然違うんですよ、モチベーションが。確かに沖さんに言われると、
でもなんかやっぱりその被災地で撮影するとか、うん、そこの現地の人たちに映画に出てもらうっていう行為自体がさ、うん、その意味を持ってしまうわけやん、うん、今のこの、ね、まあ、5年経ったとはいえ、うん、この日本でそういう制作方法を取る段階でさ、うん、そうなるとそこには、まあ、SF って言ってもしかもテーマ、はい、今の森下君が言うストーリーライン聞いててもどう考えても震災以降の
そうです、ね、
ことを、まあ、ちょっとの日本の状況みたいなものをテーマの一つに置いてるから、それがだからその映画とこの展示を通じてその見に行った人は、まあ、まあもちろん感想は別に個別で重要だと思うんやけど、そのなんやろうな、こうメッセージとしては作家が意図するメッセージとしては結構そんなにポジティブではない感じなんや。
そうですね、もう極端に言ってしまえば記録映画みたいな、もうその今の福島の状況を記録することを目的に撮られたみたいな。
でもフィクションでストーリーはあるわけやな、
一応ね、
うん、ってことはそのどういう目線で記録を撮るかっていうところに意図が入ってくるわ
けやん。そうやね、うん、
いや、まあちょっとね、僕も見てみないと。まあ森下君はちょっとネガティブなメッセージが込められてるっていう風に感じたってことだ
よね。そうですね、ネガティブ、
ネガティブとか、まあ
ネガティブではあるけど、まあ
ステイ、ここにいる、
人間愛おしいみたいな感じ、
うん、
だから、あ、そういう意味ではポジティブなのかもしれないけど、うん、これだけ脆くてもう思い出なしではこう生きていけない儚い存在だからこそ、お互いにこう支え合って強く生きていかなきゃいけないみたいな意味ではすごくポジティブかもしれないです。
ああ、なるほど、弱いことを自覚するできるというか。ああ、なるほどね。え、でそれに関連したこう展示っていうのは、うん、それをまあある種こう補足的に見せるものなのか、また全く異なるコンセプトなのか
っていうの。いや、補足的ではないです。そのまま映画のインスタレーションをしたって感じ。絵コンテが見れて、
うん、
活動記録みたいな、
活動記録、これもじゃあある種の記録になってるってこと
ですか。だから
その過去の自分がやってた東京画画のパフォーマンスとかを置くことで、
うん、
そのシオンっていう人の、まあ、ある種の記録としての
展示
になってるっていう感じな、
うん、そうだと思う。
ああ、なるほどね。うん、うん、まあ割とこう淡々とこう割とテーマもどちらにも触れることもなく、
うん、
その淡々とこう、まあ、ひそひそとした感じの空気感で自分とか被災地とかを記録している、
うん、そうですね、
そういう客観的な目でただそこにあるみたいな、
うんうん、そうだと思う、
感じがこの展示と映画の両方に共通すると森下君は感じた、
ね、そうですね。
なんかさ、なかなかこう一発目にしては難しいものを持ってきた。
そうですね、今話してて改めて思いました。難しいです、すごく。
え、面白かったんだ。
うん、あ、面白いわけではなかったです。何かをえぐられた感みたいのもあったし、
うん、
すごくやけに疲れるって感じもあったし、
まあでもさ、季節として俺オープニングでさ、森下君の最近をちょっとこう、
はいはい、
ある種淡々とこの音声メディアに記録する形になったわけやけども。
そうですね。
しかもまあそのシオンが今の森下君ぐらいの年に書いた
本を、はいはい、
まあ、大人になってからね、うん、作品にしたという意味では、まあなんかこう、どう、そういう気概は別にないか。
そういうないですね。
ないか
ね。かなり重ねようとはしてないですね。
あ、そうなの。
そうですね。うん、人間愛おしいっていう気持ちが一番でも思いましたよ。
もうそれがパンチラインなわけ。
そう、パンチライン
2回もだった
から。そこをしたいですね。
映画はいつ、もう公開、いつ、もう結構は
映画の公開載ってます。
載ってないけど、展示自体は4月3日からやってるんよね。
そうです、まだ
7月10日まで
大丈夫。映画いつまでだ
ってことは、もう公開されてる。
公開されてます。
でされて結構経つ。
いや、でもむしろ展示の後に映画公開されてるんで、そう、そこも謎で、
うん、そうやな、さっきの話。
そうそうそう、
うん、なんでなんやろ。
展示最初の時期俺行けなくて、映画まだ見てないから。
まあそういうことになる、
ね、その他の人はどうすんだろうと思いながら、
うん、どう言われないの。でもなんかそのシーンは最近、あのあれやね、去年っけ、あのチンポモがあのギャラリー作ったあの一発目の展示、はいはいはいはい、そのシオン
やったりやってましたね、
うん、なんか展示続いてるっすね。
そうっすね。しかもチンプまでやった時ひそひそ星なんですよね。
あ、そうやったっけ。
そう、
あ、
まあ、その映画公開に先駆けてやってるんですよね、チンプまで、
うんうんうん、まあ作家やしね。しかも映画って絶対時間かかるものやから、その、
うん、
今取り組んでるプロジェクトで展示っていうのはなるんであろうとは想像されんねんけど、うん、結構だからそのシオン的のフィルムグラフィー的にも結構個人 作家個人としては重要な映画と位置づけてるんやろ
う
な、これ
。そうですね、うん、だいぶ、
うん、分かりました。分からない、
難しいですね、うん、見てみないと、見た上でもう一回ラジオを聞いてもらうっていう流れで、
自信満々やんけ
いやいやいや、この何とも表現しがたい感じが多分伝わるんじゃないかなっていう。
もしもうすでに両方見てる人で、森下お前の意見は違うぞっていう人がいたらね、info@mogurage.com の方にお叱りのメールをいただければね、彼、はい、彼の成長を、
そうですね、
あのカンフル剤になります
ので、その分ステップアップしていくんでよろしくお願いします
というわけで、じゃあもう一個いきますか。
はい、2つ目のアートトピック、ライアン・マッギンデーボディーラウド、これは東京オペラシティアートギャラリーでやってる展示ですね。沖さん、マッギンデー知ってます？
ライアン・マッギンデーは知らないです。
ライアン・マッ
ギンデーは、ライアン・マッギネスしか知らない
写真撮る人で、今38歳ぐらいなんですけど、
俺同世代やん。
アメリカの、アメリカで生まれて、でニューヨークでこう写真にハマって今まで活動してて、
ニューヨークもアメリカやけどな。
あ、そうで、彼の今アメリカの中で最も重要な写真家の一人にライアン・マッギンデーが数えられて、
見ていいですか？
はい、はい、で2003年に一番、うん、もうホイットニーの最年少で個展やってるんですよ。その写真、彼の写真のメインテーマというか、うん、一番強いビジュアルがヌード写真で、
そうやね、ほぼほぼ、
そうそうそうそう、
裸ばっかりやね、これ。
そう、大抵裸なんですよ、うん、で一番最初若い頃はもう大学の友達とか近くにいる知り合いをひたすらポートレートで撮りまくってやってて、まあそれもヌードだったのかな、
はいはい、
うん、
あ、そこは曖昧なん
そう、そこは曖昧です
まあまあまあ、
うん、でなんていうのかな、で今回はそのライアン・マッギンデーの写真家としての歴史をこう辿っていくみたいな、
時期
的な
初期も見れた
シリーズを、そうそうそうそう、
それが全部ヌードやったから、初期一番最初もヌードやったんじゃねえかっていう、
あ、うんうんすごくざっくりで申し訳ないんですけど、
はいはい、
そう、それで一番メインの、うん、その男の子の写真、
このチラシ裏面左上の横顔ですね、まあ、若い男の子のがなんかちょっとなんかを見てる写真の横顔ですね。
なんというか色彩がすごく極端というか、こう淡い感じがしないじゃないですか。もう無理やり、うん、なんていうのかな、もうむしろ加工したみたいな明るい色。
まあ難しい、微妙なとこやな、それは。これ外なんかな、外っぽいな。
外だと思います。
うん、
まあそれを見てきっかけでかっこいいなと思って見に行ったんで、最初ヌードだと思わなかったんですよ僕。
まあ顔のアップやからね。
そうそうそうそう、全然違うと思ってて、で行ったらもう展示室中ヌードで、ただそのヌードの写真家っていっぱいいるけど、ライアン・マッギンデーのヌードの写真って全然病理的なものを感じないっていうか、
え、
日本で言う、
森下君ってヌードの写真に普通は病理的なのにこう感じるの？
あ、だ、例えば、うん、その日本で、まず日本、日本で言う写真家が写真を撮ると、うん、なんとなくエロさが出るじゃないですか、その人のヌードを撮る。
まあ人によるんじゃん、でもそれは
人によるのか。
まあだからまあ一般的っていうか、ヌードを撮る時のその主眼の置き方はの一つにはエロスを撮るっていうのはもちろんあるけど、まあその人体の造形の美しさに着目する人もいるかもしれへんし、まあこの裏面の右上なんかは多分こう蛇、女の人が蛇持ってるとかで、ある種のこうまあちょっと宗教的なメタファーみたいなのが入ってんのかなみたいなところもなくはないっていうか、まあなんかどういう扱い、写真家がヌードをどういう扱いするかっていうのはまあいろいろ意味はあるとは思うんだけど、
はいはい、
うん、まあその中 で、この人の作品はエロスではなかったってこと。
エロスではないです、
はいはい、
で、ライアン・マッギンレイ自身アメリカ内で憧れてた写真家とかは、うん、同じポートレートでもやっぱりその当時の70年代80年代のそれこそセックスとかドラッグとか、うん、そういう場面でこう青春を謳歌してた若者を等身大で撮ってるみたいなものに憧れてたんですけど、
うんうん、
ライアン・マッギンレイのを見るとすごく色鮮やかだし、その、うん、裸を見てもヌードに対して拒否感がないというか、
うん、
すごく自由を謳歌してる感じ、うん、展示室を一通り歩いたら変な感じ、幸せになるんですよ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ楽しくてしょうがなくて
すごいな。
その写真自体が綺麗だし、インスタレーションとしてそのキュレーションか、キュレーションの仕方がすごく面白かったから、うん、俺3回回ったんですけど、
はいはいはい、
1回目ですごく惚れ惚れして、はい、で2回目でめちゃくちゃ幸せな気分になって、うん、で3回目今度シガーロスの音楽聴きながら回ったんですよ。
あ、
でライアン・マッギンレイがそう、シガーロスのミュージックビデオ2つぐらい作ってて、
はいはい、あ、いい楽しみ方やね。
そうそうそうそうそう、うん、だからなんていうかもう展示室出た時はもう幸せマックスでしたね
何が良かった、何が幸せにさせたあなた。いや、こういういわゆるポートレートって俺が一番理解できない世界やねんな、はい、
どうなんですか。
だからこそ知りたいっていうのもあんねんけど、
こっちから聞いていいですか。
あ、いいよ。
その絵を描いてる人って、うん、写真っていう媒介に対してどんな考え持ってるん
ですか。僕は基本的に苦手やねんな、写真作品鑑賞する行為自体が。
どの点がですか。何がこう
具体的な良さがあんまり分かれへん
って。
あのもちろんすごいあの明確な作風がある人とか、
うん、
メープルソープとか、
うん、
はあの人はだからあのもともとっていうか死ぬまでゲイやった人なんで、その人は
彼もゲイです。
メープルソープのヌードに関してはほとんどあの例えばモノクロで統一されてたりとか、うん、あと必ずしもこうプロポーションが美しくない人たちとかを撮ることで、その、うん、あと自身がゲイっていうのもあって、うん、その人間と人間の関係性の最大の最終的な壁になるのが皮膚っていうものやっていうのがテーマで取られてたりとか、そこまでなんていうかね、シンプルでしかも写真も美しくて、
うん、
その絵としてもかっこいいものとかは入ってくんねんけど、いわゆるポートレートってそのまあ、こんな言い方したらあれかもしれんけど、俺の中でやっぱどこまで行っても大量に写真を撮ってった素人でも1000枚ぐらい撮ったら1枚ぐらいいいポートレート撮れんじゃねえっていう感じに思ってまうねんな。そのでしかもなんかこのパンフレットしか見てないから何とも言われへんけど、あのこの写真の例えばその被写体の目線の向きとか
と、はいはいはいはい、
どう考えてもちょっとバックボーンにストーリーを感じさせる写真に俺は見えてしまうっていうか、
うん、
表紙のこの赤い、のっぱらみたいなのに横たわってる若い人も左上、はいはいはいはい、まあこの角度からしたら空を見てる角度に感じるけど、うん、空に何かあんのをぼーっと見てる裸の兄ちゃんっていうところに、うん、なんか映画的な物語を感じてしまう、言いたくなるっていうか、俺なんか、
はいはいはいはい、
でもこれだけしかきっと提示されてないとしたら、はいはいはい、赤色綺麗なとは思うけど、
あ、なるほどね、
なんかそのそれ以上の何かが俺にはわからへんっていうか、
この写真はそのライアン・マッギンレイの最近の作風として大きいすごい大自然の広い広大な大地のところに、うん、ヌードのモデルたちがこう走り回ったり佇んでたりする風景を撮るっていうのがあるんですけど、
うん、まあ楽園的なイメージって感じなのかな。
ユートピア、そうですね、もう、うん、全体として、まあ、この大自然の中で撮ってるものに限らず、まあ、ギンレイの撮る写真はほとんどユートピアっていうもの、その全部剥がし取ってむき出しにして、
うん、
もう楽しんでる 世界みたいなイメージで撮ってるんで、うん、
はいはい、
そのポートレートの今このパンフレットには載ってないんですけど、
うん、
グリッドでこういう人の顔より少し大きいぐらいの正方形の額縁で人の顔面のドアップみたいのがこう50枚ぐらい並べられてる作品があるんですよ、
はいはいはい、
でモリッシ
ー、あ、
モリッシーの大ファンで、うん、そのライブについていって、ね、うん、モリッシーが歌って観客を見下ろしてる側からその恍惚とした表情をしてる客観客の顔を撮るっていう、でそれが全部並べられてる
っていう、
そうステージの上からかな、でも多分目線の方向で言えばそういう感じです、うん、でそのなんていうかな、モリッシーの自分にとってはこう神々しい存在のアーティストを見てる時の、要はアーティストしか見れない顔じゃないですか、うんうんうん、普通なら、
うんうん、
それをマッギンレはバレないようにというか、
うんうん、
相手にカメラとしての存在を知らせずに撮ってる、で50人のポートレートの顔があったら、
なんとなく
恍惚の表情の浮かべ方が泣いてたりすごくにんまりしてたり、
うん、そこもあるやな、ある種のまあ楽園っていうか神みたいなものがテーマになってるのかな。
まさにそうかもしれない。普段人に見られないものをこう表に出して写真にするっていうのを多分マッギンレイはやってる、でそれがこう抵抗なく展示室で人にさらされてるっていうのが逆に僕にとっては心地よかったのかもしれない。もう隠してるものが何もないというか、
ああ、まあ無垢な状態、
そうそうそうそう、
うん、だから空見てんのかこの人たちは。まあなんとなくその神とか楽園みたいなものがテーマってことは分かってるけど、そういう、こうピュアな状態の人間、まあ、裸も含めてを見てるとなんか心が洗われるようやったってことか。森下君的には
実際現れます。
綺麗な清流のせせらぎを見てるかのような気持ちになった。
あ、でもそのぐらいの気持ちになりますね
全部乗っかってくるすごい乗っかってきてくるけど、あ、そうなのね。これおすすめですか。これは
おすすめですね。気持ちがいい展示でしたね。
あ、まあ、シガーロス聴きながらっていうのはちょっと面白いかもな。シガーロスの音楽もあるし、そういうちょっとそういう感じあるもんな。
うん、
静質なこうなんつうの無垢な感じ
っていうか。そうですね。いや良かったです、うん。何回でも行けますって感じです。
なるほど。こんな感じですか？6月の。
こんな感じですね。こんな感じで良かったですか？
いやなかなかあんまり良くはないですけどまず面白がほとんどなかったんで。
ああ、そうですよね。
このね、梅雨時期ね、ジメジメしたこんな時期に見るにはこういうピュアな展示がいいんじゃないですかっていうようなまとめを用意していただけると、こちらとしては、
なるほどね、
こちらとしても最高に、あの、あ、うまいこと言うなっていうてなもんですけどね。
今全部言っちゃいましたよね、僕さんね。まあ、はい。
まあ。12点ですかね。
12点。12点か。でも前のが2、3点だけさ。もう10点も上がったんで。
前の、いや、まあ、うん、そうですかね。まあ、前のはでもフレッシュさの勢いがあったんで、10点ぐらいだったんで。2点ぐらい。
あ、でも、変わってないとか下がってるよりは、
うん、なんか事前にこういろいろこう調べてくれた感じはあ、
なるほどね。
それはなんかあの説明が多すぎてちょっと入ってきにくかったっていうのは
逆にね、
うん、あったかなっていう感じですかね。あと、まあその森下君の感想の部分がちょっとなんかよくわかんない
輪郭があまりにもなさ
すぎて背骨がなくて、
ああ、
うん、っていうところちょっとありましたね。
じゃあそれが今回の反省点っていうか、
そうそう、
こんな感じですか。毎回こう反省点を最後にしゃって終わる。
いや、なんかそれ定番にするのもちょっと聞いてる人ちょっと面白いかなっていうのもあるけど、
確かにね、
うん、だからこう聞いてる人も多分12点ぐらいやったと思います、うん、いや結構ねあれなんですよ、ちゃんとノートにね取ってくれたりとか、
あ、ちゃんと
こう努力の後は見えるんですけど、ね、そのやっぱりこうなんていうんですかね、 最終的な目的地に達していない。
そうですね。まあ一つ一つ数を重ねて、うん、
ただ
一個一個クリアして、
うん、ただこの2つの展覧会のチョイスの仕方はちょっと森下君の色が今回感じられたかもしれないね。
あ、本当に、
うん、なんか、あ、森下君ってこういうあ方向の作品が好きなんやみたいなのは、
そうですね、うん、多分まさに出てると思います、う
ん、ギャラリー毎週金曜日あのインターンに来てくれてるんで店番立ってるんですけど、まあ、会った人はちょっと、あ、なるほど彼はこういうのが好きなんやみたいな感じにはなる日本やったかもしれない
ですね。自分を少なからずちょっとは出せた。
そうね、だから方向はなんとなく分かった、うん、俺も含めて、
はいはいはい、
って感じはする。でこれは全然すごいいいことだと思いますよ。まあ、アートトピックは基本的にあの俺たちなりのアートトピック
なんで、
そのアートトピックウォッチャーのこと線に触れるね展示を紹介すればいいんで、
はい、
そらモノトーンの服ばっかり着てくるわって感じや
で。マジっすか確かに、うん、いやそれあんま関係ないじ
ゃん、うん、俺ライアン・マッキンレーとか森下くんが進めへんかったら多分行くことないと思う。
本当に、
うん、
でもそもそも行ってくれるんですか。
いや面白いと感じたら行きますよ。
あ、
僕はちょっとあんまり感じなかったら行かないけど
行かないですね結局。
行かないですね、うん、でもまあこの感じの僕の全くこうノーマークのあたりを、
はいはいはいはい、
すごいあの、あ、そんなそれちょっと面白そうやんみたいな感じになったら、はい、行かせていただきたいと思いますよ。それは
まあ聞いてる方はぜひ行ってほしい展示なんでこのラジオをきっかけに見てくれたらいいなと思います
なるほど、
はい、
まあね、まあ、一人立ち一発目でしたけどね。
一発目です
ね。まあでもね、あのとはいえあれですからね、来月奇数月はまたマガラが
やる。あ、そうですね、一回マガラさんに戻って、
う
ん、
そう、まあマガラも決してうまいわけではない
いやいやいや、
ただ長いこと続けてるなりの味
あ、それは大いにありますね、
うん、あとマガラ個人が持つ謎の人間力みたいなところが
かなわない
ですよ、出てくる、
うん、それがだんだん出てきたら嬉しいんですけどね、僕も。
そうですよ、でもそれにはまあ必然的にちょっと時間かかっちゃうんで、
はいはい、
年齢とかもあるんで、
うん、
まあ、むしろその理路整然としたこう分かりやすい説明なんかを僕は森下君には求めたいなと。
話をまとめろよっていう、
そうです、
そこの問題です、ね、
そう
です、
その話のまとめれなさはマガラから学んではいけないっていう
はい、
という感じでございます。まあこの、 あの公開のダメ出しも含めて、あの偶数月のアートトピックは楽しんで、
そうです
ね、しばらくはね、
そうですね、
楽しんでいただけたらなと思っておりますよ。
よろしくお願いいたします、
はい、というわけでございまして、6月のアートトピック
ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
エンディングでーす、
はい、というわけでございまして、あのインターンの
森下
君2発目でしたけども、
いや、ご意見ご感想ください。
いや多分このラジオ今回はほんまに全然ダメだと思いますね。ただこれを録音した直後にあのプレビューしながらこう結構ダメ出しをしてたんですけど、ね、途中からなんか授業みたいになって、うん、とりあえずこれをとりあえず再来月までに勉強してきたらいいんじゃないみたいな感じで、割とこうなんかいい回でしたよ2人で俺と森下君的にはね。だからこの2ヶ月後の8月のアートトピックでこれを踏まえてどんだけ森下君が成長したのかっていうのをね、楽しんでいただけたらなと。
そうですね、
という感じなんで、太田さんの方からじゃあインフォメーションをお願いします。
はい、俵屋哲典さん個展アーティフィシャルプラネットも開催中です。7月3日の日曜日までとなってます。
うん、もうだからあと1週間ちょっとしかありませんからね。まあ案外、まあたまに雨は降ってるとはいえ天気にも恵まれてるんで。
そう、日本から梅雨はなくなったんです。
マジで梅雨ロス。
梅雨ロス、
どこ行ったんですよ。まあね、まあ今日はいいですよ、はい、頭からケツまでグダグダで会に行きましょう、
はい、
記念すべき301回ですけどね、まあまあまあこれからまたどんどんね、 来週には次の展示のインフォとかもしますけど、
ちょっとねお楽しみインフォもありますしね、
うん、そうそうそう、 お楽しみインフォもあって、まあ、 僕ら的にはこの御徒町に引っ越して1年、
そうなんですよ、1年ですよ、
うん、もうすぐモグラグギャラリーもね1周年って感じなんですけど、まあ結構1年間いろいろな展示してきましたけど、まあちょっとずつ新たなお客さんも増えてきて、僕らとしては結構がぜんやる気が出てるんで、
そうですね、
まあこのモグラグギャラリーになってからこう11発目の展示、タワラエテスノリーさん、
はい、
アーティフィシャルプラネット、
もうナチュラルボーン
ローブローアーティスト、もう一番わかりやすいローブローアートの形だと思うんで、ぜひこれを見ていただけると、まあ、僕らのモグラグギャラリーが示したいアートの方向性がね見えるかと思いますので、ぜひこの機会をお見逃しなく、
はい、
というわけでございまして、モグラグラジオボリューム301回でした。
ありがとうございました。